はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。ところで私たちはこの5ヶ月間毎月大切なテーマをもとに学んできました。1月のテーマは主が共におられるということでした。どんな時にも主は私たちを見捨てずに共にいてくださるインマニュエルの神であることを学びました。2月のテーマは十字架の愛ということでした。私たちの罪のために御子イエス・キリストが十字架にかかりその命を捧げてくださったことを覚えました。3月は神聖でありました。人は努力や善行によってではなくて神の恵みによって新しく生まれるのだということを学びました。4月のテーマは復活でした。イエス様が死に打ち勝ってよみがえられたこと、そして私たちにも永遠の命の希望が与えられることを共に喜びました。5月は献身というテーマで救われた私たちがどのように神に応えて生きるべきかということを学びました。そして今月6月は聖霊、6月のテーマは聖霊です。実はここに大切な流れがあります。神様は私たちを救ってそれで終わりではありません。新しく生まれ変わらせてそれで終わりでもありません。献身したらそれで終わりでもありません。神様はその後の人生を歩むために私たちに助け主を与えてくださいました。それが聖霊です。皆さんは聖霊と聞いてどのようなイメージを持たれるでしょうか。ある人は不思議な力を思い浮かべるかもしれません。ある人は奇跡や癒しを思い浮かべるかもしれません。実際多くのクリスチャンは父なる神については知っています。イエス様についても知っています。しかし聖霊については意外と知らないことが多いです。しかし聖書を見ると聖霊は決して脇役ではありません。聖霊は神様ご自身です。天地創造の時にも働いておられました。旧約時代の預言者たちを導いていかれました。イエス様の誕生にも関わられました。そして今聖霊は私たち信じる者の心の中に住んでおられます。考えてみてください。もしイエス様が今朝この教会に来られて、私はこれから皆さんと一緒の生活をしますと言われたらどうでしょうか。私たちは大喜びするでしょう。毎日イエス様に相談をするでしょう。何か問題が起これば助けを求めるでしょう。進路に迷えば助言を求めるでしょう。ところイエス様はヨハネの16章7節で、私が去っていくことはあなた方の益になるのですと言われました。なぜならば聖霊が来られるからです。つまり主は私たちの肉体を持って、私たちが肉体を持ってそばにおられる以上に祝福を私たちに与えてくださる、そう言われた。それが聖霊の内住ということです。聖霊は日曜日だけ共にいらっしゃるのではありません。教会の中だけにおられるのでもありません。聖霊は月曜日の職場にもおられます。家族の問題の中にもおられます。眠れない夜にもおられます。涙を流す時にもおられます。人生の分かれ道にもおられます。そして私たちは導いてくださるのです。ここで皆さんに一つの質問をします。私たちは本当に聖霊の導きを求めているのでしょうか。 祈る前に自分で結論を出してしまってはいないでしょうか。神様に聞く前に自分の考えで決めていないでしょうか。あるいは忙しさの中で神様の声を聞くことを忘れてはいないでしょうか。神様は沈黙しておられるのではありません。聖霊は今も語っておられます。問題は私たちがそれを聞いているかどうかです。今日の御言葉であるローマ書8章14節にはこうあります。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。これは非常に力強い約束です。神の子供は人生を手探りで歩くのではありません。神の御霊が導いてくださるのです。今日はこの御言葉から新しい歩みへと導く聖霊というタイトルで聖書のメッセージを取り次ぎたいと思います。今日も3つのポイントでお話をします。まず第一のポイントは、聖霊は神の子供を導かれるということです。聖霊は神の子供を導かれる。ローマ書8章14節には、神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですとあります。皆さん、まず最初に心に留めたいことは、聖霊の導きというのは一部のクリスチャンだけのためではないということです。時々私たちは神様が導かれる人というと、牧師や宣教師、あるいは特別に霊的な人を思い浮かべるかもしれません。しかしローマ書8章14節はそうは言っていません。神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですと言っています。つまり神の子供であるならば、誰でも聖霊の導きを受けることができるのだということです。これは何という慰めであり励ましでしょうか。神様、私たちを救った後、あとは自分で頑張りなさいとは言われませんでした。迷ったら自分で何とかしなさいとも言われませんでした。むしろ神様は聖霊を与え、一生涯私たちを導いてくださるのです。考えてみてください。幼い子供が一人で険しい山道を歩くことになったらどうでしょうか。右へ行けば崖があります。左へ行けば道に迷います。前に進んでも危険があります。その子供は不安でいっぱいになるでしょう。しかしそこに父親がいて、大丈夫だよ、父さんについておいでと手を取ってくれたらどうでしょうか。子供は安心します。なぜならば自分の力ではなく父親に信頼して歩むことができるからです。実は私たちの人生も同じようなところがあります。未来は誰にも分かりません。1年後に何が起こるのか、健康はどうなるのか、家族はどうなるのか、世界はどうなるのか、私たちには見えません。しかし神様には見えています。聖霊は未来をご存知の方です。だから私たちは自分の知恵ではなく聖霊の導きに信頼して歩むことができるのです。箴言の3章5節6節にはこうあります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。私たちの問題の多くは、神が導いてくださらないことではなくて、自分の考えに頼ってしまうということです。祈る前に自分で決めてしまう。 御言葉を求める前に結論を出してしまう。神様に相談する前に行動を起こしてしまう。そして失敗してから神様助けてくださいというのです。皆さんはいかがでしょうか。最近何か大きな決断をするときに、まず神様に尋ねてみましたか。まず真剣に祈りましたか。まず御言葉を求めましたか。あるいは自分の経験や感情だけで判断してはいなかったでしょうか。聖霊は強引なことではありません。私たちをロボットのように操ることもなさいません。しかし心を開いて求めるものを聖霊は必ず導いてくださるのです。ところが聖霊の働きというのは多くの場合劇的なものではありません。ある人は聖霊の導くと聞くと特別な印が現れることだとそう期待します。もちろん聖霊はそのような形で働くこともおできになります。しかし多くの場合聖霊の働きというのはもっと静かなものです。祈りの中で与えられる平安、御言葉を読んでいるときに与えられる確信、信頼できる兄弟姉妹からの助言、そのような形で聖霊は私たちを導かれるのです。旧約聖書を見るとイスラエルの民は荒野で雲の柱と火の柱によって導かれていきました。昼は雲の柱、夜は火の柱、民はそれに従って進みました。柱が動けば動く、柱が止まれば止まる。自分勝手に動くことは許されませんでした。今日の私たちは雲の柱も火の柱もありません。しかしそれ以上に大きな恵みがあります。聖霊ご自身が私たちのうちに住んでおられるということです。神様は遠くから指示を出しておられるのではありません。私たちの心の中に住んで共に歩みながら導いてくださるのです。フランク・ローバックの証をご紹介します。彼は宣教師として奉仕をしていましたが、自分の働きに限界を感じていました。どれだけ努力をしてもどこか虚しさが残っていたのです。そこで彼は一つの決心をしました。それはこれからは一日中主の臨在を意識して生きよう、そういう決心でした。彼は数分ごとに心を神様に向け、主よ今私を導いてくださいと祈るようになりました。その結果彼の人生は大きく変えられてきました。彼はこう記しています。私は自分で働いているのではなく聖霊が私を通して働いていることを学び始めた。これはまさに聖霊に導かれる人生です。皆さん、クリスチャン生活というのは自分の力で頑張る人生ではありません。聖霊に導かれる人生です。神の子供である私たちは一人で歩いているのではありません。今日も明日も来週も来年も聖霊が共におられて、こちらへ進みなさいと導いてくださるのです。その導きに耳を傾けるものとなりたいと思います。次に第2のポイントは 聖霊の導きは御言葉と一致するということです。皆さん、聖霊について語るときに私たちは一つ大切なことを忘れてはなりません。それは、聖霊は決して聖書と矛盾した導きをされないということです。なぜならば、聖書は聖霊によって書かれたものだからです。第二ペテロの1章の21節にはこうあります。予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。つまり、聖書は単なる人間の本ではないということです。聖霊によって書かれた神の言葉です。ですから、聖霊が私たちを導かれるときに、その導きは必ず聖書の御言葉と一致をするということです。逆に言えば、どれほど強い感情や確信があったとしても、もしそれが聖書に反するならば、それは聖霊から来たものではないということです。今日、多くの人が神様にこう示されましたと言います。しかし、私たちは注意しなければなりません。なぜならば、人間の心というのは時として自分の願いを神様の御心と思いたがるからです。例えば、自分がどうしても欲しいものがあるとしたときに、これは神様の御心だと思うと言いたくなります。しかし、実際にはそれは神様の御心ではなく、自分の願望であるということがしばしばです。皆さん、考えてみてください。もし夜の海を航海する船に羅針盤がなかったとしたら、どうでしょうか。どちらが北なのか分かりません。どちらへ進んでいるのかも分かりません。風や波に流されてしまいます。人生も同じです。御言葉を失ったクリスチャンは方向感覚を失います。感情に流されます。世の価値観に流されます。周囲の声に振り回されます。しかし、御言葉は人生の羅針盤です。聖霊はその羅針盤を通して私たちを導かれるのです。詩篇119編の105節には、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、とあります。興味深いのは、遠くまで照らすサーチライトだとは書かれていないことです。足の灯火と書かれています。つまり、神様は多くの場合、1年先10年先を見せるのではなくて、次の一歩を照らしてくださるということです。私たちはしばしば、神様、将来を見せてくださいと言います。しかし、神様はまず次の一歩を踏み出しなさいと言われます。アブラハムもそうでした。神様は彼に地図を渡しませんでした。行程表も渡しませんでした。ただ、あなたの土地を出て私が示す地に行きなさいと言われただけでした。しかし、アブラハムはその神様の言葉に従いました。そして、その従順の中で神様の導きを経験したのです。皆さん、神様の導きというのは、頭で理解してから従うものではありません。納得してから従うものではありません。従う中で理解していくものなのです。従う中で納得していくものなのです。ここで自分自身に 問いかけてみたいと思います。最近私は御言葉を通して神様の声を聞いているだろうか、毎日聖書を開いているだろうか、それとも忙しさの中で日曜日しか御言葉に触れていないのではないだろうか。ある人は神様の御心が分かりませんと言います。しかし一方でその人は聖書をほとんど読んでいないということがあります。それはちょうど手紙を読まずに送り主の気持ちを知ろうとするようなものです。神様はすでに語っておられるのです。その語られた言葉が聖書です。ですから聖霊の導きを求めるならば、まず聖書の御言葉を愛するものにならなければなりません。 D.L. ムーディはこう言いました。聖書はあなたを罪から遠ざける、罪はあなたを聖書から遠ざける。まさにその通りだと思います。御言葉から離れるとき、私たちは霊的な方向感覚を失ってしまいます。しかし御言葉にとどまるとき、聖霊はその御言葉を用いて私たちを導いてくださいます。イエス様も荒野で誘惑を受けられたときに奇跡によって勝利されたのではありません。3回ともこう書いてあると御言葉によって勝利されたのです。もし神の御子が御言葉を用いられたのであれば、私たちはなおさらのこと御言葉を必要としているのではないでしょうか。皆さん、聖霊の導きを求めたいと思います。しかし同時に御言葉を愛しましょう。御言葉を読みましょう。御言葉を蓄えましょう。そして御言葉に従いましょう。その時聖霊は私たちの人生を照らして一歩一歩を導いてくださるのです。最後に第3のポイントは、聖霊の導きは私たちを新しい人生へと導くということです。皆さん、最後にお話したいことは、聖霊の導きは私たちを現状のままにとどめるのではなくて、新しい人生へと導くということです。聖霊は単に慰めを与えるお方ではありません。もちろん悲しみの中にいるときには慰めてくださいます。苦しみの中にいるときには励ましてくださいます。しかしそれだけではありません。聖霊は私たちを成長させ、キリストに似たものへと作り変えてくださるお方なのです。皆さんは信仰生活を振り返ってみてどうでしょうか。救われた頃と比べて何か変えられた部分はあるでしょうか。以前はすぐに怒っていたのに今は忍耐できるようになった。以前は人を許せなかったのに今は許せるようになった。以前は自分中心だったのに今は人のために祈るようになった。もしそのような変化があるとしたら、それは聖霊の働きです。私たちは自分の力では本当には変われません。習慣を変えることはできても、心そのものを変えることはできません。しかし聖霊は私たちの内側から働いて私たちの心を変えてくださるのです。エゼキエル書の36章の26節で神様はこう言われました。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。これこそがまさに聖霊の働きです。神様は外側だけを整えるのではなくて、心そのものを新しくしてくださいます。 ところが多くのクリスチャンは変化を恐れます。現状のままが安心だからです。慣れた場所は安心です。慣れた考えは安全です。しかし神様は私たちをそこに留めてはおられません。アブラハムに神様は出て行きなさいと言われました。モーセに立ち上がりなさいと言われました。ペテロに船から出てきなさいと言われました。パウロに異邦人のところに行きなさいと言われました。神様の導きというのはいつも新しい一歩を伴うのです。その一歩は時に不安です。時に恐れを感じます。しかしその先に神様の祝福が待っているのです。ここでもう一度フランク・ローバックの証を思い出したいと思います。彼は宣教師として働いていましたが、ある時自分の力で奉仕することに限界を感じました。どれほど努力をしても本当の喜びや力がないのです。そこで彼は決心しました。これからは一日中神の臨在を意識していきよう。彼は数分ごとに祈り、主よ今私を導いてください、主よ今私を導いてくださいと心を神様に向け続けたのです。すると彼の人生は大きく変わってきました。後に彼はこう記しています。私は神のために働こうとしていた。しかし神が私を通して働くことを学び始めた。これは大きな違いです。自分で頑張る人生と聖霊に導かれる人生の違いです。皆さん、クリスチャン生活というのはもっと頑張ることではありません。もちろん努力は必要です。祈りも必要です。御言葉も必要です。しかしそれ以上に必要なのは聖霊に従うということです。神様は私たちに完璧さを求めていらっしゃるのではありません。従順を求めておられるのです。考えてみてください。アブラハムは最初から偉大な信仰者だったでしょうか。違います。彼は何度も失敗をしました。じゃあペテロはどうでしょうか。彼は3度主を裏切りました。パウロでさえ弱さを抱えていました。しかし彼らに共通していたことがあります。それは神様に導かれることをやめなかったということです。失敗しても立ち上がりました。転んでも従いました。そして神様はその人生を用いられたのです。皆さんの人生にも今聖霊が語っておられることがあるかもしれません。許しなさい、祈りなさい、証ししなさい、もう一度立ち上がりなさい。その声に耳を傾けておられるでしょうか。神様は私たちを昨日のままにはしておかれません。聖霊は今日も私たちを新しい歩みへと導いておられるのです。だから変わることを恐れないものでありたいと思います。未来が見えなくても大丈夫です。神様は見ておられます。道が分からなくても大丈夫です。聖霊が導いてくださいます。そしてその導きに従うとき、私たちは少しずつキリストに似たものへと変えられていくのです。 そして神様が備える豊かな人生へと導かれていく。皆さん、聖霊に導かれる人生を選んでいきましょう。自分の知恵ではなく神の御心に従いましょう。その時主は私たちを新しい歩みへと導いてくださるのです。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地のある神様、今日聖霊について学ぶことができたことを感謝します。 Heavenly Father, thank you for allowing us to learn about the Holy Spirit today。 私たちはしばしば自分の考えや経験に頼り、あなたの導きを求めることを忘れてしまいます。 So often we rely on our own thoughts and experiences and forget to seek your guidance。 しかしあなたは私たちを一人で歩ませることなく、聖霊を与えてくださり、日々導いてくださることを感謝します。 Yet we thank youThat you have not left us to walk alone. You have given us the Holy Spirit to guide us day by day.
どうか私たちの心と耳を開いてください。御言葉を通して語られるあなたの声に敏感になり、聖霊の導きに素直に従うものとしてください。
Please open our hearts and our ears.Help us to be sensitive to your voice as you speak through your word, and enable us to follow the leading of the Holy Spirit with willing and obedient hearts.
不安や恐れではなく、信仰を持って次の一歩を踏み出せるように助けてください。
Help us to take the next step in faith, not in fear or anxiety.
今週も聖霊に導かれて歩むことができますように。
May you walk under the guidance of the Holy Spirit throughout this coming week. We pray all this in the name of Jesus Christ. Amen.